聖書を読みいたします。創世記3章8節と9節です。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。続きまして、新約聖書96ページ、マルコによる福音書15章の33節から47節までです。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せてすでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。本日は主イエスの前に立って神様の命、恵み、栄養を受け取りましょうというお話です。誰か大切な人と固く約束を結んでおいて、それが端から守れきれなかった時、守れなかった時、大事な約束を破ってしまった時、私たちの心の中から湧き上がってくる衝動、思いというのは、その人から逃げたいと思う、そのような気持ちです。創世記3章最初の人アダムにそれが起こりました。それまでは固く深く信頼していた父なる神様から彼は言いつけを受けていました。善悪の果実は口に入れるなと言われていました。アダムは、はい、分かりましたという気持ちで毎日を過ごそうとしていたのですけれども、 妻が先にそれを食べてしまい、その果実を妻から手渡されたので、断りきれず思わず自分もそれを食べてしまいました。ですぐ父なる神様のことを思い起こして、神が歩く足音を聞くや否や逃げ惑ってしまったのです。もともとはその神様と親しく交流を持つと、神様から命と知恵と栄養等をもらうことができて、アダムは幸せだったんです。命と祝福の源である神から、その後アダムは逃げ隠れし、一人ぼっち孤独で寂しく生きていくことを強いられました。もちろん愛する妻は毎日を一緒に過ごしてはくれたものの、人間は命の源とはなりませんでした。そして今日はマルコ15章です。イエス様が十字架で死なれる場面です。イエス様が十字架で死んでくださって何が良かったのでしょうか。世界最悪の処刑方法として十字架刑は知られていました。人間の死に方としては最も苦しく辛く痛い、むごたらしい、そういう処刑方法がイエス様に望み、それによって私たちは何をもらったんでしょうか。ゴルゴダの丘でイエス様は横たえられた十字架の上に寝かしつけられました。両手首と重なった足の甲に長い鉄の釘が差し込まれました。十字架が立てられるともう大変でした。両腕が上の方に高く上がって息ができません。しょうがないので、息が苦しいので足に力を込めて上の方に体を上げると、やっと息が吸えるようになります。しかし当然ですが、足に力を込めるというのは、両足の甲に刺さった鉄釘に自分の全部の体重がかかることを意味しています。息を吸おうとするたびに激痛が走る、そういう苦しい呼吸の仕方を死ぬまで続けなければなりません。痛みに耐えることができれば、ちょっとだけ空気を肺の中に入れることができます。しかしその度に足が痛いどころか、背中もザラザラの木にこすりつけられて皮がめくれてきます。両手首両足から血液がポタポタと垂れ流されていきます。それに加えて、鞭打ちの時にできた300を超える傷跡が痛みます。命燃え尽きる人が燃え尽きるのが早い人であれば、それだけ早く絶命する、楽になることができますけれども、生命力にあふれた人であると悲惨です。長い間その消耗戦を戦わなければならないからです。死んだら死んだで十字架からは原則的に遺体は下ろしてはもらえません。何日も風雨にさらされるばかりでなく、直射日光に肌が焼かれます。でそれを狙ってハゲタカなどの猛禽がやってきて肉をついばんでいきます。もしその遺体が十字架の下の方につけられた のであったら、野良犬まで寄ってきて肉を食いちぎっていきます。イエス様のように遺体をの取り下げが許可されるというのは例外の話です。十字架刑は死ぬ時もむごたらしいんですけれども、死んだ後もその形がぐちゃぐちゃにされるから遺体がの損傷が激しいという意味で、その凄惨さ悲惨さは10倍100倍にも増幅される、そういう処刑の仕方でした。21世紀に生きる私たちは同じように十字架にかかって死ぬようにとは期待されていません。しかしイエス様が絶命に至るまでモデルとなって見本となって示してくださったその生き方には習うようにと言われています。新約聖書の教え通りに生きてイエス様を尊敬し、その命との豊かさの生き方に習うよう私たちは神様から指導を受けています。他人から受けた悪傷に対して復讐をしない高潔で喜びあふれる生き方、それは常識に鑑みると人間的にはバカな低能な生き方に移る、そんな生き方が求められています。戦後のキリスト教会はしばらくの間そのような生き方はちょっと極端すぎるのではないか、周りの人から変人だと思われるような生き方はごめん被りたいと思いながら何十年も過ごしてしまいました。戦争中は私たちクリスチャンはというか先輩方は非国民国賊だと言われて細々と信仰生活をしなければなりませんでした。お前たちは天皇を中心とする国家に反逆しているのではないか、そんなふうに迫害を受けながら何年も過ごさざるを得ませんでした。多くの教会は生き延びたかもしれませんけれども、一部の教会、特にホーリネスの群れは何人もの牧師が特攻警察に逮捕され拷問を受けた末に死亡しています。戦後になって米軍がやってきて解放されてみんな思いました、あんな生き方はしたくない、それで多くの教派においてはこれからはちょっと伸び伸びとやらせてもらおうという話になったわけです。ですからイエス様に習って死ぬなんていうことは想像できない、勉強はするけどもその先はちょっとという形のキリスト教が多く流行りました。マッカーサーが着任するとアメリカから1000人の宣教師を呼べというそういう号令がかかってしばらく解放感に浸ることができました。そして日本キリスト教団はそんな GHQ の寵愛を受けてある意味世の中の勝ち組の宗教として認知されました。新しい支配者からいいやつだねと間接的に言われるような形で信仰生活を続けました。しかしその内実はみんなであの時ホーリネスの群れ裏切ったのにねということはあまり口には出しませんでした。十字架のイエス様を信じるその旨味は罪許された後に神様の御前に立つことができるという特権です。繰り返しますが私たちは天地創造の神様の前に立つとき 栄養を、力を、新しい命をもらうことができるんです。ですから悔い改めて神に立ち返ると、私たちはみんな心の底から新しくされます。例外なく私たちは元気になります。愛をもらって周りの人を愛せるようになります。知恵をもらって賢く生きることができるようになります。人によってはお金までもらって富裕層になります。時間が増えたりします。しかしそのように神の前に立つというのは、犠牲なしには立つことができません。どんな犠牲か。神って低いところに立ってらっしゃるんです。つまり自分の賢さ、常識的に生きるような人間的なプライド、そういうものを捨てたときにイエス様に習う人生ができるようになる。神様と十字架は低いところにあるので、自分がそれまで大事にしていたものを、周りの人に尊敬されたいとかそういう思いを捨てて十字架に下っていくときに、我々はそうやって神様から栄養をもらえるような人生が始まるんです。でも戦後の多くの教会は、ちょっとそれはできませんというような雰囲気の中で何十年と過ごしてしまいました。本来のキリスト教の魅力を体現できない群れになっていってしまいました。ちょっと専門的な話ですけれども、言論という団体を立ち上げた哲学者の東博樹という人が2年前に、ツイッター X に記した言葉があります。人は考えないことにはお金を払うけれども、考えさせることにはお金を払わない、というふうに彼はちょっとぼやいています。言い換えると、例えばですけれども、ディズニーランドの入場券に1万円を払う人は多いけれども、哲学とかメディア論とか政治なんかをガチで議論する勉強会の参加費には1000円も払いたくない、そんなことが書いてある高級雑誌など買う人がいないという話なのです。真実な指摘だと思います。じゃあ私たちはどうなのか。キリスト教の特徴は相手に考えさせるところにあります。ということは、キリスト教は花から流行らない宗教だと断定できると思います。キリスト教はさらに無ごたらしいことを相手に伝えます。常識に従うお前の生き方は間違ってるぞ、主イエスに倣ってこそ命と祝福の道が開かれる、方向転換しなさい。これがキリスト教のシンプルなメッセージです。出発点からしてキリスト教は世の中に対して喧嘩腰です。このような挑発的なメッセージを発するところに、なんと2000年前の地中海の人たちは大勢集まってきました。原始キリスト教会はそのようなメッセージを発する教会にたくさん人が集まったんです。で、なんでそれが可能だったのかというと、教会にはこの世の中にはありえないような異次元の祝福があったからです。私たちは周りの人たちに変な人と思われたくないとか、常識を捨てたくないというプライドを優先してしまって、結局この地上にはない素晴らしい主イエスの栄養とか祝福とか神の命を十分に受け取ることにはある意味失敗してしまいました。それで多くの教会が今 縮小を余儀なくされています。今日本中からあるいは世界中から本屋さんが消えつつある、そういう時代を過ごしています。猫も杓子もと言ったら失礼ですけれども、 YouTube はみんな見ます。 Netflix にみんな加入します。 Amazon プライム、そういうのは見ます。 SNS とチャット GPT はみんな楽しんでいます。そういう中でキリスト教会は一緒に聖書を読みましょうなんていうことを言うわけです。こんなに分厚いんです。今誰も読みたくないものが分厚い本です。でそういう根本的に世の中と対立するメッセージを抱えている私たちの教会に、どうしたら人が集まるのか、それはひとえに2000年前のキリスト教会に習って、十字架のもとに下っていって神様から栄養と命を受け取るときに、私たちは世の中から求められる集団に成長していきます。もし神様の恵みを体現しているその人を見れば、イエス様の香りが、知識の香りがする、そんな人が教会にほとんどいなければ、昔ながらのイベント伝道集会、何百回開いたとしても人が増えないというのは当然ではないかと思います。21世紀の現代はイエス様の弟子を目指す教会だけが生き残る時代になっています。マルコ15章を捉えたいと思います。イエス様は御焼き嫁を通して神殿に裁きが下るという、ユダヤ人から見ると絶対あってはならない近未来を示してくださいました。そんなイエス様がなんと民衆からは尊敬を勝ち取っているということを悟って、神殿祭司と律法学者たちはイエス様に嫉妬して彼を暗殺することにしました。そしてついにピラト総督の前に引き出し、裁判の席に着かせたわけです。そのずっと前にヘロデ大王という人がいましたけれども、西暦6年に大王は死んで、その時ローマ人は思いました。ああユダヤは現地の王様なんか立てるとろくなことがない、これからは自分たちが直接支配しよう、そういうことで間接統治をやめて自分たちがユダヤの総督を送り込んで、その人が統治をするという方向に切り替えました。そういう中で西暦26年にポンテオピラトが着任したわけです。で、総督が住んでいる町というのは海岸線上にあるカイサリアという、ヘロデ大王が作った港町でした。しかし都で何かやばいことが起こりそうだ、都が荒れそうだと思った時には、総督はそこにいたままでは現場の指揮が取れませんので、わざわざエルサレムに登っていくというふうになっていて、この時もそうでした。それでユダヤの宗教指導者たちがある男を連れてきて裁判が始まりました。彼ら指導者が全力を尽くして群衆を指導した甲斐もあって、裁判の席に、被告人の席に着かされた主イエスは極悪犯罪人に仕立て上げられてしまうのです。で、その犯罪人の罪は何かというと、ユダヤ人の王という罪でした。26節の通りです。ローマの平和を著しく脅かす悪質な反乱分子に限っては十字架刑が許されるということで、主イエスも十字架刑に遭うことになってしまうのです。その1500年前から天地創造の神様はユダヤ人に生贄を捧げるように、教えていました。何百頭もの 牛や羊やヤギを捧げると、その動物のが身代わりとなって血を流して死んでくれるので、人々の罪が許されるという礼拝を1000年以上彼らはやってきました。でもその動物の犠牲は不完全なので、何度も何度も繰り返さなければいけない。礼拝をしたところで人々の心の在籍感は消えてなくならない、洗い清められないということで、神は最後にご自身の息子を生贄として殺すという計画を立てられ、それをこの時実行されたのでした。イエス様の十字架刑は私たちの罪を帳消しにする力を持っていました。そしてイエス様の命が絶え果てる時に、罪がもたらす創造に対する破壊というものがその極みに達しました。世界は苦痛に満ちた暗闇に覆われました。正午から3時までそれが続きました。そして34節、その暗闇の中で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。それは正しい者の叫びであり、善の敗北であり、あらゆる悪の勝利がその頂点に達した時でした。しかし主イエスは父なる神に見捨てられながらも、しかしそれでも神を信頼してその十字架刑に耐え続けました。詩篇22編、この34節の御言葉から始まる詩篇22節2編が父への信頼を証ししています。でこの十字架はコインの裏表、という面を持っていました。一方でそれは神の御子をぶっ殺すという悪の勝利でしたけれども、他方でそれは神の愛による罪人の解放でもありました。この史上最強の杉越の働きによって闇の勢力が断罪されて、神の恵みのご支配、子羊の王国が始まったのでした。神の恵みによって生きる道が弟子の群れの中に突入してくる。人間の歴史に子羊の王国が現れてくる。それが十字架から始まりました。弟子の群れの中では人間の常識感覚がひっくり返りました。神による繁栄の秩序が回復しました。在籍感と孤独と愛の欠如に悩む人生、神の恵みの乏しさに苦しむ人生が終わりました。十字架の真理を理解した人たちがその群れに一人一人と加わっていきました。でその最初の人物が主イエスのそばでその死を見届けたローマの百人隊長でした。39節、本当にこの人は神の子だったと最初に証言したのがなんと外国人でした。そして2人目は43節、勇気を出して遺体の取り下げを願ってその許可を勝ち取ったアリマタヤのヨセフでした。主イエスの絶命から時間は3時間しか残されていませんでした。大急ぎで埋葬の処置をして岩をくり抜いて掘った墓の中に納めてくれました。日付が変わる金曜が土曜になる、準備の日が安息日になる午後6時には全てを完了していました。こうして安息日を迎えました。主イエスはご自身の体を父なる神に委ねることによって、こうして期せずして、いや神の計画通りに全てが律法の要求に応える形で 埋葬が執り行われました。死んだ後も律法を守るということが実現しました。十字架刑を執行した兵士たちは、ローマ人たちは、もしお前が十字架から降りてきたならばお前のことを信じてやろうと言って罵り続けました。それは降りようと思えば降りられたのに、あえてその誘惑に従わなかったイエス様の弱さでした。その弱さが私たちを救う愛として立ち現れました。私たちにとってこの春の十字架と復活というのは、桜の花と深い関係を持っているのではないかと思います。なんで桜が美しいんでしょうか。雨が降ったり風が強く吹いたりするだけで桜の花は散っていってしまいます。ソメイヨシノですとピンク色の薄くてとても淡いピンクにしかなりません。結局弱いから美しいんではないでしょうか。主イエスも私たちを愛するがゆえに十字架で見せてくださった弱さのゆえに美しい生き方を全うしてくださいました。私たちもその弱い生き方に習おうではありませんか。この世でバカにされる危険を顧みず、イエス様の生き方に習って、この世の人たちが求めている神様からの栄養、祝福、愛をまず十字架のもとに下がっていって受け取ろうではないでしょうか。受け取ろうではないか。私たちは伝道の器として、この殺伐とした他人を苦しめる残酷な時代に、弱いけれども美しい神のしもべとなって、周りの人たちを祝福する幸せの運び人になっていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様の十字架の愛に心から感謝申し上げます。罪許されてあなたの御前に立つ特権をいただきました。人間的に立派な人に思われたいという誘惑をかなぐり捨てて、あなたの身元に集いますので、どうぞ私たちにあなたの命と知恵と栄養を授け、御国の建設者として立て上げ用いてください。同じように全世界の教会が一致してこのように歩むことで、世の中に少しでも多くの平和と愛と祝福をもたらすものに私たちを育ててください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。